聖書を見事、まあ、聖書はただ一つの交わりが書かれています。それは父長文み御子イエス・キリストとの交わりです。ですか、父なお金でイエス様との関係について考えると、本当の交わりとはどういうものであるか分かるなのではないでしょうか。コリント第一の手紙の一章、この交わりについて次のように書かれています。290ページであって、290ページコリント第一の手紙一章の9節です。一章の9節です。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに委ねられ、あなた方はこの交わりに委ねられた、まあ、この御子主イエス様との交わりこそ、まあ、信徒の交わりの源です。私たちは本当に父なる神ならびに御子主イエス様との交わりを必要なのでしょうか。この交わりは、まあ、表面的な記号によって生まれるものではない、教義を同じくするという理由で生まれたり、また会議を通して決議された結果を生まれるものでもはい、まあ、この交わりは、まあ、命の交わりです。この交わりの間には少しの怖いところもない、神もない。父長部に御子主イエス様との交わりには完全な信頼がありました。すなわち父なる神は主イエス様を心から信頼され、自分のご計画を全部教えてくださっただけではなく、何でも委ねたのです。まあ、計画を少しの不安もなく委ねることができました。反対にイエス様の父なる神に対する態度も全く同じでした。イエス様は父に完全により頼み、少しも疑わず父の御心を行われました。まあ、イエス様の捧げられた最後の祈りとは、私の思いではなく御心だけがなるようです。まあ、あのように、まあ、驚くべき深い悩みの中にある時も、十字架に向かって歩まれる時も、少しも疑わず全く信頼を父に置いておられました。まあ、イエス様と父なる神はお互いにそんなに信頼し合っておられたので、その間にはいつも絶えざる平安と静けさがあったのです。まあ、このお互いの信頼こそが聖書に言われている交わりです。この、まあ、父なる神と御子主イエス様の素晴らしい交わりに人間も加わることができるとは、ちょっと想像できない、驚くべきことなのではないでしょうか。主は何故に私たちを、人々をこの交わりに召してくださっています。まあ、イエス様はこの交わりに私たちを招いて、招くために、まあこの世に来てくださったのです。そしてイエス様が地中におられた時、願っておられたことは、第一に弟子たちがこの交わりに入ることができるようになることでした。まあ、聖書を読むともちろんすぐわかる、すなわち救われるために救われるなのではない、 このストゥパが死、交わりに扱うために作られるということです。私たちは不要死の咎めが消され、救いの確信を得るために召されただけではなく、この交わりに扱うために召されたのです。もし人が父なる神並びに御子主イエス様との交わりに入れますと、まあ、この首都教会にあります信徒の交わりに入ったことになるわけです。首都教会に出てくる、まあ、信者たちはもちろん別に特別な人々ではなかったんです。人たちも、まあ、同じく特別な人々でもなかったのです。けど人はいかにして作られたなのでしょうか。マルコでの三章を見るとわかります。まあ、人たちはイエス様に確かに選ばれ、特別に召された人々だったのですけども、召された目的とは何だったでしょうか。マルコでの三章の中三節と中四節ですね。お見事、次のように書かれています。さて、イエスは山に登り、ご父のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは中二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを伝わって、福音の述べさせるためであった。イエス様はこれを見ると分かりますように、人たちをまず最初にご希望の身元に置くために召され、その次に交わすために召されたことがだからです。まあ、初めての、まあ、私の受けた神学校は、まあ、聞いてのであるんじゃないかと思うんですけども、まあ、大きな、まあ、世界地図があって、まあ、壁に書かれているんですけれども、まあ、左側に、まあ、イエス様の招きの言葉が書いています。すべて書かれた言葉は私のもとに来ました。結局、これでおいでおいで。反対側、連携者に続いて、国の戻しがありました。おいでおいで、続いて。けれども、まず、イエス様の特例でなければ、出ても、意味のないことです。結局、イエス様は、母方と差し待ちわりを持ちたかったのは、あたらです。立地下に置くために、母方は召されたのです。まあ、イエス様は、ご自分は永遠の昔から持ちおられた、父との待ちわりの、待ちわりに人たちも入ることを願われたのです。ちょっとイエス様は言うまではなく、今日も全く当時と同じように、この交わりに私たちが扱うことを願っていただきます。父ならびに御子、主イエス様との交わりに扱うことができることは考えられない。まあ、先祖、特権、そのものです。この交わりを喜ばずして他のもので満足することがあっては大変です。まあ、私たちはイエス様に会えることが一番大切であると考えるかもしれないけど、主はそう思っていない。イエス様にとってはまずご自分との交わりを持つように私たちに求めておられます。人は、まあ、熱心な働き人であれば、良い働き人だと、人間は考えるでしょうけど、主はそう思っています。主のために熱心にと奉仕をしますが、主との間違いを持っていない人々が、たくさんいますが、これは、本当に哀れなことです。まあ、私たちは、ぜひ、そうなるように、この世と、君から逃れるために選び出されました。それだけではなく、父ならびに 御子イエス様との交わりにあったごためにもなったのです。まあ信徒の交わりは今話したように父、孫、神、並びに御子主イエス様との交わりであり、まあこれは命の交わりです。イエス様の体の交わり、すなわち信徒の間の交わりは霊の交わりですが、時には経験がなく不安がなく疑いがなく全く信頼がなければならないためです。まあ、その交わりに私たちも召されています。けど問題はどうしたらこの交わりに全く信頼に入ることができるかということです。私たちも初めはイエス様との親しい交わりを持っていなかったです。時間かかったです。最初はただイエス様と関わる愛があるといった程度でした。イエス様は私たちを召し、たかが3年半の間、まあ、イエス様と共に生活しました。けどこの3年半の間、イエス様はご指導のご目的を私たちに明らかにするために何度かして私たちとの先交わりに入ろうとなさいました。イエス様は体を父、なる神との交わりに導こうとしたかったんでした。体は理解していけなかった。イエス様は私たちと少しの疑いもない全く信頼を置く交わりに入りたかったんですが、いざイエス様が深い御心を示そうとなさると私たちは主を誤解してしまった。それだけではなく、私たちはお互いの間にも本当の意味と交わりがなかったのです。ただ関わる愛が落ち着いたということでした。たかがの間には交わりがなかっただけじゃなくて、時々喧嘩をし言い争いもあり、イエス様はその仲裁をしなければならないといったあるからでした。まあ主二人の弟子たちは、まあ、ユダを除いて心からイエス様を愛していました。そのためにたかがは引き継をそれでイエス様に従ったのです。それにもかかわらず、彼らの間には本当の交わりがなかったです。お互いに妬み誤解し払っていました。まあ、ヤコブの羽根は自分が一番偉くなりたいと思い、まあ、他の人々を、まあ、のけ者にして誰で相談しました。ちょっとマルコでの見ると分かります。マルコによる福音書、どっちのように語られます。ちょうど80ページです。80ページ七章の35節から読みます。さて、ゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに着いた。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのです。彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする酒席を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができます。だからはすぐますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む酒席を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けられます。私の耳と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々が、主人の者がこのことを聞くと、ヤコブとハネのことで腹を立てた。いい気持ちになったのです。 まあ、このように弟子たちの間に町、誠の交わりがなかったです。けど、彼らは弟子になりました。ご春節が来た時、弟子たちは一斉に来られました。この時から彼らは本当の交わりを持ち